もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、29歳です。
29歳、独身ですか？
結婚しております。
ご主人何歳ですか？
25歳です。
25歳、
はい。
結婚してからどのぐらい経つんですか？
3年目ですね。
3年目ですか、はい。お子さんは？
長男が1人おりまして9歳です。
9歳、
はい。
ご主人が今25歳って言いましたよね、
はいはい。
でお子さんが9歳っていうことは、
あ、今結婚してる主人の子ではなくって、はい、私はずっとシングルで育ててて。
あ、そうですか、はい
はい。
これはあの何年か前に離婚してるということですか？
離婚はしてなくてですね、ちょっと、はい、あの相手の方に結婚はできないっていうふうに言われたので、結婚はせずに縁は切って育ててました、
はい
はい。
それでどんな相談ですか？
実は9歳になる息子のことなんですけれども、
はい、
私がその先ほど申しましたように、
うん、
未婚で息子を出産しまして、
はい、
10ヶ月ぐらいの時からですね、息子が保育所に預けて育ててて、
はい、
6年ぐらい保育園生活を送って今小学生になってるんですけれども、
はい、
その息子との接し方が親としてちゃんと間違ってないのかなっていうのがすごく心配になることが多々ありまして電話しました、
うん、はい。で保育所に預けていながらずっと働いてたわけ？
最初の0歳の時から2年間ちょっと医療の専門の学校に2年間通いまして、
はい、
その時は母と3人で暮らしてたんですけれども、
はい、
それで国家資格をちょっと取りまして、
はい、
3年間また働いて、
はい、
でどうしても夢があって、
はい、
そこからあの3年間また学校に通わせてもらっていたので、仕事をしたり学校に行ったりっていうのを繰り返して生活してました。
今も卒業してその念願の資格は取られたわけですか？
そうですね。
でお母さんと3人ということですけれども、
はい、
その間の経済的なことは？
最初の2年間の学校の時はですね、
はい、
ほとんど私も収入もなくって母子家庭だったっていうこともありまして、
はい、
いただける手当とか、
はいはい、
あの自分のアルバイトだとかっていうことで、
はい、
母とは家計のお金を折半して生活していました。
ああそうですか、
はい。
でその間そうすると保育所に預けていく期間がかなり長かったんですか？
そうですね、やはりもう朝の本当に7時から夜の7時までとか、そういう本当に限界まで預けて見ていただいてましたね。
ああそうですか、
はい。
それでその保育所を、ね、まあ、7時まで預けてもらってね、
はい、
帰ってきた時の様子っていうのはどうですか？
やっぱり本当に甘えん坊で、
はいはい、
あの保育園にいても愛想がいい子だったんですごく、
はいはい、
あの必ず誰かのに抱っこされてるっていうことが本当に多くて、
うん、
であの私自身にもすごいべったりでしたし、今も結構甘えん坊なところがあるんですね。
甘えん坊ということはその保育所から帰ってきてですね、
はい、
あなたに対して何かすごい攻撃的なこととか、あなたを困らせるということはなかった？
そうですね、攻撃的なことは思い浮かばないんですけど、
うん、
やっぱり自分がその兄弟が欲しかったみたいで、なんで兄弟がいないんだとか、はい、
うん、
いつになったらお仕事を辞めて家にずっといてくれるのとか、
はいはいはい、
そういうことをすごく言われて、
うん、
最初は優しくというかそれなりに言い聞かせれるんですけど、
うん、
でもそれをやはり3歳4歳の子が理解できるはずもなくって、
うん、
どんどんうわーってなっちゃって、私もこうカチンときちゃってっていうことがたびたびありましたね、
うん。それでその保育園に行った時に、
はい、
そこで働いてる方たちとの関係っていうのはどうだったんですか？
非常に愛されて育ってたと思いますね。4歳5歳ぐらいになるといろいろ話もできるので、
うん、
今日はこういうことしたよとか、うん、そういう楽しそうな話はたくさん聞かせてくれましたし、先生からも今日はこういうこと頑張ってたよとか、そういういろんな話を聞かせてもらって、そういうのを聞くと関係性は良かったかなというふうに思ってます。
それで ね、
はい、
その25歳のご主人の子育てについての協力っていうのはどうなんですか？
すごく協力してくれてますし、
うん、
やっぱり主人が普段あの別居なんですね。なのでとっても息子のこと可愛がってくれてて、
うん、
息子もすっごく大好きなんですね、お父さんのことが、
うん。で要するにこの25歳のご主人は、
はい、
この子のこと好きでしょ？
ものすごく愛してくれてると思います。
であなたのご主人以外にもね、
はい、
周りの人は あなたのこの今の9歳のこのことを割と心配してくれる人多いんじゃないですか。
あ、そうですね。もうすごい主人の両親とかもすごく愛してくれてますし。
おおよその見当つきましたけれども、
はい、
で今日のあなたの相談というのはあれですか。
将来あの時寂しかったとかそういうふうに言って辛い思いさせちゃうのかなっていうのが最近はすごくよく考えて、
うんうん、
夫にも結構相談とかしてるんですけど、
うん、ですからまあ後から考えてお子さんがねいろんな寂しい思いをしたとか、はい、なんかそういうようなことになると思うと今の自分はこのままでいいのかなっていうことも考えるということですね。
そうですね。何か変えれるところがあれば自分自身の行動で変えていきたいなって思うんですけどそれが見つけられないのでもしあれば教えていただきたいなと思って。はい、
わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
ね、素晴らしいですよね。女として本当に自分らしく世間が何と言おうと私の人生を生きていくってのはすごく感じるんですね私。
あ、そうですか。
ただね、
はい、
あなたの中に人生って縦糸と横糸ってありますよね。
はい、
その部分をあなたは混同しだしたんじゃないかなと思ってるんですね。と申しますのは本来世間が何と言われようと私はこの子を産む、そして育てる、でこの子のために私は働く、資格を取る、はい、もうこれは本当に喜びとこの男の子というエネルギーで母親として、で時々女性としてその付き合っていた男性がいて、はい、これが人生かと思った時にすごくあなたは生き生きと生きてる気がするんです。
そうですね。
じゃあなぜ、はい、そこなんです。実はあなたは無意識に自分の中で最初は長男のためになったんですね。でも途中から変わったんじゃないでしょうかね。そして長男はこれからどんどんどんどん言葉がもうどんどん大人っぽくなってきますから、成長しますから、その時の言葉の攻撃が怖いんだったと思うんですね。
あ、そうですね。
で保育園の頃は行きたくないよお母さん行きたくないって泣きながら泣いている、そうなだめる、要するにある程度抑えられる時期はあなたの思う夢とあなたの正当性で胸を張って生きてくれたんです。ところがどっかに本当にこの子のためなのか、この夫のためなのか、先ほどあのおばあちゃまと同居してましたね。0歳から2歳児まで。
そうですね、2歳3歳ぐらいまで、ね、
はい、ご主人様とは6年間のお付き合いって言ってましたね。
はい、
その時にこの坊やちゃんはどんな思いだったかということです。
あ、
すでにどんどんどんどん自分の居場所をつかんだなと思うと自分の前から消えていくこの坊やちゃんの人生観です。
あ、
で今日の相談はですね、この坊やちゃんたちないような気がするんですね。と申しますのは今ご主人様と単身赴任かなんかで離れてるわけでしょ。
そうなんです。はい、
でもしかしたらあなたの頭の中に自分も言おうと仕事をつきましたよね。
はい、
人間と落ち着くと今度普通の家庭を求めるんですね。
はい、
この坊やちゃんがご主人様が帰ってきた時に、
はい、
この子がお母さんの言うことを聞かないとかふてくされるとか、お食事の時にねせっかく3人で家族団らんというあなた絵に描いた家族生活をしなくなってはしまったら、
はい、
今度は自分が描いてた結婚生活がうまくいかないですよね。
そうですね、ないってことになってしまいますね。
私は今日の相談は、
はい、
そのためにはこの子がね反抗もしないで、主人はすごく子供を可愛がっています、だこの子が愛されることはどうしたらいいかっていう相談のような気がするんです。
はい、
あなた自身が本当にこれだけねよくこの20歳でお子さん産んでここまで来たなと思うんですね。それにはあなたの相当な知恵、生きる知恵があったと思うんです。そこにはあるものを取るときはあるものを捨てるというね、あるすごい強さをねあなた持ってらっしゃるんです。ただしてはいけないことは子育ての時にあるものを得るためにあるものを捨てることをやった時に弱者の子供は信じられなくなるんです。あなたが女として生きる人生とは子育ては違うんですよね。子育てはリスクが背負うんですよね。あなたはリスクを背負わないんです。どうしてもあなたの中で一つ欠けている部分は子供を自分の都合のいいように使う道具にしてるってことです。
ああ、
この人二十歳からけなげにけなげにね、
はい、
その好きだった彼の子供を育ってそして自分は勉強もし てまさに女性の鏡ですよね。だけどすごくこの後のあなたはやっぱり生きる知恵は強いですね。このまま行ったらこの彼との関係がうまくいかなくなるのはあなたは知ってるんですよ。で今日電話なさったと思いますよ。 あなたが一番これが気をつけなければならないことは、これご主人様とあなたの関係と息子とご主人様の関係は自然に放っとくことなんです。
あ、
そしてあなたと息子さんはしっかりと親子関係を築くことなんです、はい、あなたと息子さんがすごく仲良くしてもこの夫はやきもち焼きませんから。
あ、
そしてボヤちゃんがいない時にあなたとご主人様が夫婦として関係を保つべきであって、
はい、
あなたが僕のお母さんは男と女の関係は僕には見せてないって、あくまでも僕を産んだお母さんとしてのイメージを絶対崩さないこと、これが縦の糸です。男の子はそこのイメージを崩されてしまったら生きていけない。でお子さんには女の部分を見せてはいけないんです、
はい、
それだけ忘れないでほしいんです。そしてそのままご主人さんのいる前でですね、
はい、
奥さんが行儀が悪かったら怒ってもいいんです。でも、ヒステリックに怒った時に子供の憎しみはお母さんに来ます。
あ、
そしてお父さんをどんどん他人として見ていきます、
はい、
今日から息子さんとの関係はもう絶対に絆を離さないってことで、はい、今まで喪失感を味わったこの息子さんにですね、
はい、
ご主人様いない間に補うべきですね、はい、でもう道具にしてはダメだってことです、
はい、
縦糸、母と子の絆だけはあなたはしっかりと築くべきだと思いますよ。そしてこのおばあちゃま、
はい、
このおばあちゃまはそばにいないとこの息子さんしつけはできないですよ、で今あなたがなさることは単身赴任の夫には優しくして、
はい、
その間の留守の間はおばあちゃまとこの息子と3人のですね、家族生活をしっかりと築いてほしいなと思うんですけれども、
はい、
あの先生聞いてみますいかがでしょうか。
小原先生か、あなたが奔放な生き方って言いましたよね、
はい、
生き様がすごいって言いましたよね。それその通りだと思います。だけどそれあなたの力だけじゃないんですよね。
そうですね、本当にそうだと思います。
やっぱりあなたのお子さんがね、
はい、
この今9歳、
ええ、
スーパーキッズって言われる人なんですよ。
スーパーキッズ、
これね、レジリエンスのある子供っていう形で今言われてるんですけどね、
はい、
社会的経済的に難しいってこうやってそんな問題じゃなくて愛情の点でね、周りの人が好き勝手やってひどい環境であるにもかかわらず立派に育ったっていう、これは何だっていうこと、つまりあなたのお子さんそれなんです。ちょっときついこと言うけれども、
はい、
普通親が好き勝手やったら子供はまともに育ちません。
ああ、そうですよね。
だけど好き勝手やってんだけど、それにもかかわらず今この9歳のお子さん立派ですからね。小原先生のアドバイスのパートこのをしっかりするということと、
はい、
もう一つね、家族っていうもののカテゴリーの考え方を変えないといけないね。世間の言うことに負けない新しいカテゴリーを作る。それで奔放な生き方をして今まだ立派に元気で生きてるのはお子さんが素晴らしいお子さんだった。
はい、そうです。本当に。
ですから、胸を張って生きてください。
わかりました。また明日から頑張ります。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
どんな学校でも人生の困難に噛みつく力のある人がいます。レジリエンスのある人といいます。